日本語を大切にしたい第303回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。皆さんは何かをしながらゆったりのんびりと聞いてください。久しぶりに風邪をひいてしまいました。風邪をひくというのは数年ぶり、四五年ぶりですね。コロナを心配していた、だからコロナにはかかりたくない、一生懸命守っていました。ここまでコロナにはかからずに来ました。なんとかね、守りに成功したんですが、つい最近風邪をひきました。コロナとかインフルエンザではない、これは普通の鼻風邪的な軽い風邪なんですが、ひいてしまいました。なんでコロナをやっつけたのに、コロナからは逃げてきたのにそうなったんだ。はい、関西の方から私の娘が孫を連れてやってきました。今は関西に住んでいるんですが、旦那さんは大阪の方でお留守番で、娘と孫がやってきて1週間我が家に滞在しました。娘にとっては実家ですよね。そこで友達と、昔の友達と会ったり、買い物したいところに行ったり、行きたいところに行ったり、もちろん孫の世話はしているんですけども、そばには私と私の妻、ジジイとババアがね、いますから、娘は結構楽だと思います。ね、孫を私も抱っこしながら、私の妻、もうおばあちゃんはね、もう孫可愛くてしょうがないから、もういつもは元気がない、疲れた肩が痛い、腕が痛い、腕が上がらない、腰が痛い、なんか気分が優れないって言ってるのに、孫がそばにいると今まで何事もなかったように元気になってしまう。声のトーンも上がってしまって、なんとかちゃん、なんとかだね、もう2オクターブぐらい音程が上がってしまって元気になりました。そのね、孫と娘が関西の方から風邪を持ってやってきました。娘が風邪をひいていました。で、彼女の息子である孫も、ちょっと風邪気味で、家の中でも時々咳をしていました。ね、今までコロナという難敵に対して防御してきたのに、大阪からやってきた娘と孫に風邪を簡単にもらってしまう。ね、身内に甘い私のキャラクターがもうはっきりと現れましたね。ひどい風邪でもないし、娘とか孫とかからもらった風邪なので苦にもならないんですけども、ああ、俺は身内に甘いなと思いました。はい、で、ちょっと疲れはしましたけれども、孫はね、本当に可愛いですね。で、娘もこれは可愛い、わがままで、ちょっとね、生意気なところもありますが、これはもう間違いなく可愛い。可愛い娘と孫が来た。慌ただしいけれども、とても素敵な時間を過ごしました。で、孫はまだ赤ちゃんで、生後8ヶ月。まだ喋りません。ようやくお座りができるようになった。はいはいまでいかない。寝返りについてはもう寝返り打ってるかもしれないんですけど、まだ目撃はしていないんですね。赤ちゃんそのもの、実に無邪気ですよね。無邪気、邪気がない、余計なことを考えない、正直であるということですよね。で、そういう赤ちゃんを見ていると、あ、これが本当の姿なんだなと思います。シンプルで実に分かりやすい。お腹が減ったなと思えば、お腹が減ったという顔をしながら、そういう声で泣き始める。眠いなとなれば、眠いようなトーンの声で泣きながら眠い顔をする。だから分かりやすい。喋らなくても、その泣き声とか雰囲気でしっかりと自分の意思を表す。まだ親とかおじいちゃんおばあちゃんに対するそういう、ね、気遣いはないですよね。必要ないんですから。だから自分の思いのままに体で表して、自分がそうしてほしいように、そうしたいように、していく。シンプルでいいですよね。自分の思いのまま泣いたり笑ったり、またこれよく笑うんですよ、こいつがね。もう実にいい笑顔で笑います。 でもね、そういう赤ちゃんを見ていると自分もそういう時期があったわけですが、ああ分かりやすいな、これが本来だなと改めて思います。少し大きくなってくると、で言葉を覚えたり、それから友達ができたり、それからもっと大きくなって学校に行ったり、あるいは社会人になったりしていく。そうするとどんどんどんどん、いわゆるしがらみみたいなものができてきて、相手のことを気遣う、で友達からも何か言われて嫌な気分になる、そういう時にどうしたらいいか考えたりする。学校に行けば先輩もいる、後輩もいる、で先生もいる。会社に行けば同期の仲間もいれば大先輩、そしてしばらくすれば後輩もできてくる。で仕事の方も頑張らなければいろいろ困ることもできてくる。そうなるといろんなことを我慢しますよね。今赤ちゃんは我慢することはない。でもだんだん大きくなると、あ、これは今は言ってはいけないんだな、あ、これ以上は言ってはいけないな、これ以上喋ってしまうと相手が傷つくな、あるいは、あ、お腹空いたな、俺は飯食いたいな、でもまだみんなも頑張ってるし自分だけご飯を食べに行くわけにはいかない、だから空腹を我慢する。あるいは先輩からちょっと無理なことを言われる。最近はパワハラとかっていうことはあまりできなくなりましたけれども、まだまだ部分的には残っている。先輩が結構なことを言ってくる、それは無理だなということを言われる。でもそこは抵抗してそれはできませんっていうのか、分かりましたと言ってそれをするのか、いろいろ考えたりもする。自分の気持ちを抑える。で相手だっていろいろ抑えてはいるかもしれないよなって考えると、こちらもバーンとね、好き勝手なことは言えない、お互いに気を使う。で赤ちゃん今のうちですよ、わがままできるのはね。だからいっぱいわがまま言ってパパとママを困らせてください。で今のうちですよ、泣いたり笑ったりうんこしたりおしっこしたりして、あーあーあーあーあーうんち出てるとかね、言っておむつ替えてもらったり、おっぱいもらったり、ね、少し大きくなったらどっかに連れて行ってもらったり、ね、キャンプに行ったりするでしょう。楽しい日々を過ごしてください。今のうち思う存分わがままをやってください、ね、これからだんだんと少しずつ窮屈になっていきます。でもそれが人生なのかなと思います。いい人生が彼にありますようにというふうに思う一週間、孫との生活でした。はい、またちょっと話違いますけれども、関連しているかな。先日電車に乗っていたら、私の目の前の席に男の子が2人座っていました。またお前の電車の中の話か、はい、そうですよ、電車の中でこんな光景を見かけましたのコーナーです。ちょうど男の子2人、私の目には小学校6年生で今度中学になるんだな、あるいは中学になったなという、小学生男の子でした。ちょうど土日だったので学校はいずれにしても休みだったんですよね、あるいは春休みだったかですね。これから新しい中学に入るんであろうなと思って私は見ていました。だから中学受験を終えたか、中学に入学がもう決まっている、今身も心も開放的になっている元小学校6年生と言った方がいいでしょうかね、これから中学に入る子どもたちだと思います。自信があります、そう見えました。その2人がね、私の目の前で実に楽しそうにね、キャッキャ言いながらね、喋り合っていました。内容まではよく聞こえなかったんですが、お互いにスマホを持って、そのスマホをいじりながら、でお互いにそのスマホを見せ合いながらゲームをやっているのか動画でも見ているのか、もうキャッキャキャッキャしながらね、2人とそしてスマホが絡み合いながら楽しんでいました。でまだ体が小さいのでスマホがとても大きく見えました。でも本当に楽しそうでした。これから中学に行ってどんな日々が待っているのかわからないんですけども、開放的な、もう何もプレッシャーもない楽しいことばかりっていうことをね、仲のいい友達同士そこで言葉を交わしていました。でその子たちはどんな日々を送っていくんでしょうね。でさっき孫の話をしましたが、12、3歳の男の子はこれから中学高校とあってね、いろんな人生がある、まだまだ長い、どうなるんでしょうね。今はスマホを持ってキャッキャ言っていますが、10年後には彼らは何を持ってキャッキャ言っているのか、いまだにその時もスマホみたいなものをやっぱり持っているのか、それが小さくなっているのか、 あるいはもうスマホなんかなくなってしまって、もう目をつぶれば何かこう画面が出てくるとか、目を開けていても頭の中に画面がふーっとこうスクリーンのものがあって、そこに映像が出たり、検索したものが出てくるようになったりするんでしょうかね。手元に何を持って楽しんでいくんでしょうか。だからその子たちもそうだし、私の今1歳にもまだなっていない孫も、将来は何を持って電車に乗ったりするんだろうなと思いますね。世の中ごめんなさい、やっぱり風邪ひいてるな、まだ治ってない。どんどん進歩していきますから、スマホにとって変わるものは何かあるのか、あるいはスマホという携帯は変えないで、形は変えないでどんどん進化していくのか、これは難しいところですね。はい、今若い赤ちゃん子供たちは10年後何を持って街中にいるのか、何も持たないで過ごせるようになるのか、その頃私が生きているかどうかわからないんですが、子供たちあるいは孫はね、どんな人生を送っているのか、ちょっと高いところから見たいと思います。天国ですよ。お前天国に行けるのか。行けると思ってます。地獄からね、子供たちの将来を見るのは辛いので、できるだけ天国から見守れるように頑張っていこうかなと、これからの日々を過ごしていこうと思っています。はい、孫をそして子供たちを見ていろんなことを感じている68歳のおじいが喋っています。はい、また話戻ってしまいますが、娘と孫が来ました。そしてもう帰って行ったんですが、帰りのトランクの中にラップが3本ばかり入ってました。新品のラップです。具体的に言うとサランラップです。なんでサランラップ、新しいものが3本も入っているのか、それは私の妻が持たせたからです。娘と孫が来る、でその来る前にあるホームセンターでサランラップの大安売りバーゲンをやっていた。非常に安い、半額ぐらいの値段なんだそうですね。1本98円とか言ってましたね。でそれをたくさん買って孫と娘に持たせました。不思議ですよね、母親と娘っていうのは。娘が来る、孫と来る、だから事前にラップをたくさん買っておいて、それを帰りに持たせよう。家によってはラップじゃなくて砂糖とか醤油とかそういったものも持たせるかもしれませんけれどもね、わざわざラップ安いの買っといて帰りに持たせてあげよう。で娘の方もありがとうと言ってもらってニコニコ帰っていく、この母と娘のラップのやり取りっていうのは面白いなと思いました。そんなことは全くしない母と娘もいるでしょうし、もっとする親子もいるんでしょうけれど、この辺のなんかね、女心というか母心、娘心って不思議だなと思いました。その話はどうでもいいから、そうでしょうか。でもね、とっても不思議だなと思ってね、私は黙って見ていました。はい、3本ラップを持って帰りました。その他にも何か持って帰ったんですが、逆に荷物増えちゃったからこれ置いていくから後で送ってねということもありました。はい、身内の話がちょっと長くなりました。先週上野に行ってきました。桜、これがねちょうどいい時期でね、お花見のもうピークでした。私が行った日の 2,3 日後に桜が散り始めて桜吹雪になったと思います。桜がほぼ満開の時に上野公園にまた出直しで行ってきました。2週間ほど前に行ってしまったら全然桜も咲いていなかったんですが、ちょうどよかったですね。当然人でも多くて外国人観光客もとても多かったです。ほとんどの人は歩きながら桜を眺めている。上野恩賜公園、まあ一般的に上野公園と言ってしまいますが、その公園は桜がね、並木がバーッとあります。で桜を眺めながらみんな上を見て、で時折立ち止まってスマホを構えて友達と写真を撮る、で自撮りをする、あるいは桜の枝をこう綺麗に撮ろうと思ってね、インスタ映えだかなんだか分かんないんですけども、綺麗な映像画像を残したいと思ってね、一生懸命写真を撮る。桜を見に行ってよかったなと私も思いましたけれども、桜を見ている人たちの好きだらけの姿ですね。一生懸命桜のアングルを考えながら友達をこう撮って、ああ撮って、動画もこう撮ってってやってるのを見てるのは結構面白いので、 そういったところをね、桜よりも見ていたかもしれないですね。外国人の方も本当に桜を楽しみながら、写真を撮りながら歩いていました。で、部分的にはブルーシートを敷いたりして、敷物をして、そこで座って仲間内でお酒を飲む、食べ物を食べるっていうことは認められていますから、盛んにやっていました。私が若い頃というかね、数十年前の花見の風景とはちょっと違います。みんなちょっとおとなしいです。もうその昔、20、30年前の花見っていうのはもっと踊ったり騒いだりギャーギャーやったり、おっさんたちが天下を取ったような感じでやたら騒いでいました。今は年配の人も当然座って花見はしていますけれども、比較的品よくやってますよね。あまり羽目を外してはいけないかなという空気が今生まれているんでしょうか。あるいはコロナを経てきたので、大声で喋るっていうのはなんとなく身についてしまって、あまり騒がなくなっているんでしょうか。意外におとなしいなと思いました。品よくみんなで輪になって座って飲んで、過ごしているっていうのがね、目立ってましたね。コンビニでお酒を買ってきて、あるいは家から料理を作ってきて、思い思いに楽しんでいました。大きなゴミ箱がところどころにあります。当然ゴミが出ますよね。ビールの空き缶、それから食べ物のパック、お弁当のパック、いろんなものゴミが出ます。だから大きなゴミ捨て場が何箇所かあるんですけども、そこのゴミがもう山盛りになっていました。一応分別するようにはなっているんですけども、分別しきれないほどのゴミがもう山盛りになっているので、わあすごいな、上の、花見のピークだなと思いました。あれがその夜には片付けられて、翌日はまた大きな空のゴミ箱が、花見客を迎えてくれるんでしょうけれどもね、もうすごいゴミの量が出ていました。ただそのゴミ捨て場の周辺はゴミが溢れているという光景はありましたが、お花見をしている花の下、桜の根元あたりにはやっぱりゴミはみんな捨てないですね。やっぱりそのあたりはかなりもう浸透していて、好き勝手にゴミは捨ててはいけない、捨てるべき場所に持って行って捨てる、あるいは家まで持ち帰るっていうのは相当浸透してきたなと思いました。一昔前、数十年前の花見の方が、あたりは散らかっていたかなという気がします。でもあんな大掛かりなゴミ捨て場もなかったんですけどね、かなりいろんな意味で変わってきたお花見、ちょうど先週の上野を楽しんできました。人を見に行ったようなところもあるんですけどもね、花見見るのは大好きです。花見に来ている人を見るのが大好きとも言えると思います。一つ思ったんですが、上野の公園、かなり公衆トイレがたくさんあります。さすがに花見の時期のことを考えれば、これくらいトイレがなければいけないなっていうくらい、トイレはたくさんあります。ですが JR 上野駅、上野駅はね、トイレが非常に少ないです。特に上野公園、桜を見に行くときに使う改札口の中に入った駅の構内、ここはねトイレがはっきり言って少ないです。でちょっと遠いです。中には公園の公衆トイレでは用を足したくないな、トイレに行きたくないなって人は、じゃあ駅のトイレの方がまだ新しいし綺麗かなと思って、駅のトイレまで我慢する、あるいは駅のトイレで用を済ませてね、おしっことかうんちをして、今汚いこと言いましたけど、はい、用を済ませて公園に行くっていう人もいると思うんですね。だからみんなね、駅のトイレをね使いたがるんですが、もう本当に少ない。男子トイレの方でもね列ができるくらいですから、特に女性の方はもうこれはかなり列があって、これは何分ぐらいかかるんだろう、大変だなと思いました。普通男性トイレってなかなか列はできないんですが、上野公園時期は非常に列ができていた。ましてや女性、これは大変です。 JR 上野の関係者の皆様、あるいは JR 東日本の方々、上野のトイレ、この時期は仮設トイレも含めてちょっと考えた方がいいなと思いました。はい。で、お前のところの花見はどうなんだ？行ったのか？はい、個人的に動画の撮影の意味も含めて上野とかいろんなところに行ったんですが、我が家も花見には行きました。桜の名所ではありません。昨 昨日娘と孫が帰ったんですが、その昼間横浜のみなとみらいに行きました。みなとみらい、クイーンズスクエアという、ね、立派なショッピングモールのようなものがあります。モールのようなものじゃないですが、ショッピングモールでしょうかね。もうかなり年月は経っていますけども、時々足を運ぶショッピングモールがあります。そこの出たとこ外側にもかなり桜があります。桜並木とか、わ、桜の名所すごいぞ、このボリューム、この、スケールはっていうほどではないんですけども、桜が植えられています。さほど立派ではないんですけれども、ささやかにこじんまりと桜が、桜の木があるところで桜の花見をしてきました。まだ孫ができる前、10年以上前に私と妻と娘、あの時長男はいなかったですね、彼らがこうなったかな、はい、娘と3人で何気ないベンチに座って、でちょうど桜のいい時期だったんですね。満開だったかな、満開の手前だったか、あ、ここ桜も綺麗だしと思って、そのスクエアの中にあるコンビニかどっかスーパーみたいなところで、食べ物とそれからお酒をちょっと買ってきて、何気ないベンチ、ちょっと穴場のような人があまり来ないところがあるんですが、そこに腰掛けて桜をね、さほど立派ではないけれどもちょうどいいなという桜を眺めながら時間を過ごしたことがあります。で、自分の子供を産んだ母親になった私の娘、そして私から見れば、で妻から見れば孫、ね、新しい命が一つ増えて10年ぶりにそこで、ささやかですけれども久しぶりのお花見をしました。でありがたいなと思います。娘も孫も元気で過ごしてほしいな、で我々もできるだけね、彼らと一緒に過ごせるように頑張っていきたいなというふうに思います。はい、今日はちょっと身内の話が多かったですね。春になってちょっと浮かれてしまいましたが、時々咳も出るし喉も痛いんですね。お前風邪ひいて喋ってんな。はい、その通りです。かなり影響はありますが、声はさほど変わっていないような気がします。とコメントをいただきました、ありがとうございます。太田さん、またいただきました、本当に嬉しいです、ありがとうございます。 YouTube の方にコメントを打ち込んでくれました。私がベトナムに行った時の話を前回しました。ね、あ、ベトナムですか、いいですねと書いてあります。日本語教室は今ベトナム人が3割から4割います。あ、そうなんですか。でも太田さん、なんでその日本語教室に詳しいんでしょうかね。ベトナムの方は母国で日本語をちょっと勉強して、あ、相当勉強してきて、在日半年でとっても上手で、もうびっくりするくらい上手くなりますと書いてあります。あ、そうですか。私のこのポッドキャスト、YouTube 見て聞いてくださっている方は、ベトナムの方はね、もう結構多いんですね。で、日本語の勉強もしている人も多くて、すぐに覚える。なるほどね。簡単ではないと思うんですけどもね、一生懸命なんでしょうね。もしかしたら、この太田さんは医療関係の仕事をしているので、医療スタッフとして働きたいというベトナムの方が日本語学校に通っている。でそういうところに通っている人たちはもうかなり日本語が上手くなってびっくりするということで、この日本語教室について詳しいんでしょうかね。で、前回の放送で私がクイズを出したんですね。答えは本当にこの太田さんからしか来なかったんですが、あるシャワールームがあって、シャワーに入ってシャワーを私が浴びた。でもうっかりしてタオルを持って入らなかった。自分がその狭いシャワー室の中には一日中着ていた T シャツで、それから着替えのために持っていた新しい T シャツ、それから下着、こういうふうな持ち物しかない時に、でタオルはない、何で体を拭いて何を着て出ていきますかっていうクイズのようなことを私は聞いたんですけど、太田さんがね、答えてくれました。答えは太田さんからしか来なかったです。で、私の言葉が足りなかったんですね。太田さんは綺麗なズボンを履いて、あ、すみません、 綺麗な、まだ汚れていないズボンで拭いて、新しい T シャツと湿ったズボンで出ていきます。だから古い T シャツをで拭いたりとか、それを着て出ていくってことは考えない。新しいズボンで拭いて、ズボンであれば、乾くのも早いしっていうことだったんですね。私ね、その時ズボンはね、替えを持っていなかったんですね。で、そうか、綺麗なズボンがあればそうしたのかな。でもズボンでは拭かないかな。でも太田さん、答えを考えてくれて本当にありがとうございます、ね。はい、私の変な質問に答えてくれました。感謝しますと。それからこれは先週お答えした方が良かったんですけども、実はポッドキャストの、これ、Spotify でポッドキャストを聞いてくださっている方がいらっしゃって、その Spotify の方に、これ、私の方に何か質問を送ったりするという、そういう、ことができるような作りになっているんですが、そこに打ち込んでくれた人がいたんですね。で、なぜかね、それ一回私が、ああ、こういう意見をもらったんだと思って読んでしまって、もう一回見ようとすると消えてしまうんですね。過去にも一回ありました。その使い方が私はまだよくわかっていない。ごめんなさい。その方もね、消えてしまったんです。内容はでも覚えています。あなたの放送を毎週聞いているほど熱心ではないんですけれども、あなたのポッドキャストを聞いて自分も刺激を受けながらポッドキャストをやっています、あるいはやっていきたいと思っているでしたでしょうかね。そういうちょっとシャに構えたなこの野郎っていう感じのね、面白い書き込みがあったんですね。コメントもらったんですが、消えてしまったんです。ごめんなさいね。でもそういう毎週聞いてるわけではないけれども刺激を受けていますよっていうのは嬉しいですね。お前も頑張ってるのか、じゃあ俺もやってやろうじゃないかっていうふうな刺激になってるのであれば、嬉しいなと思います。ごめんなさい、名前もね忘れてしまったんですが、また何かあったら送ってみてください。そんなに熱心ではなくてもコメントを打ってくれるんですから熱心じゃないですか。ありがとうございます。はい、最後またバタバタと早口になりました。ちょうど今私の住んでいるこの関東地方南の方は桜のピークは過ぎましたが、もう初夏に近いとてもいい陽気になりました。どんどんと桜前線が北上していって、東北北海道へと渡っていくんでしょうね。数年前に北海道のあの函館の五稜郭の桜を見て感動しました。うわー、自分の桜を見たという記憶の中では最高の桜を五稜郭で見ました。そして来週は新しいところ、まだ行ったことがないところに行って桜を楽しもうと思います。青森県の弘前に行って桜をめでてきようかと思う、めでてこようかと思います。かっこいい言葉を使おうと思ったらちょっと変な言い方しちゃいましたね。桜をめでる、めでるは確か愛するという字を書いてめでるというふうに読みますね。ただ桜を眺める見るじゃなくて桜をめでる、素敵な日本語だなというふうに思います。はい、弘前の桜はちょうどピークで私を迎えてくれるでしょうか。で、弘前はどんなところでしょうか。当然お城も見てきます。はい、今週も聞いてくれて本当にありがとうございます。で最後の方までこう聞き切ってくれるって人もそういないとは思うんですけども、エンディングまでありがとうございます。今はどんな時間帯でしょうか。おはようございます。今年はどこにお花見に行きました。いや、今年はね、行けなかったんだよ。だからね、テレビとかね、それからスマホとかね、 YouTube で楽しんだよ。来年はどっかいいところに行きたいな。そうですか。今年桜は咲く時期が微妙でしたからね、なかなかおーちょうどいい時っていう花見がなかったかもしれないですね。来年はどっか行ってくださいね。はい、こんにちは。ワンちゃんとお散歩いいですね。ん？ワンちゃんにも花粉症ってあるんですか。時々なんかくしゃみするんだよね。花粉症あるんでしょうかね。あるって聞いたことがあるような気がするな。ワンちゃん花粉症もうすぐね楽になるから頑張ろうな。はいはいはい、いってらっしゃい。こんばんは。はい、新学期が始まって、教室にもならないし、担任の先生もちょっと怖そうだし、なかなか友達もできそうもない。新しい高校は大変なのかな。 でも受験頑張って入ったんだからね。最初はそんなもんだよ。だんだんといい仲間ができてくるよ。でさ、そんなにさ、友達って数いらないと思うんだ。いい友達がそんなに多くなくても素敵な友達がね、できるといいなと思いますよ。それからさ、本をたくさん読んでね。図書館の本を全部読んじゃうくらいの気持ちで図書館の本読み尽くしましょうか。あるいは読みたいなというものはね、お父さんお母さんに言って買ってもらって本をたくさん読みましょう。きっと後になってよかったなと思うよ。はい、勉強も運動も頑張ってね。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。疲れたという日だったでしょうか。あるいは楽しかった、明日から仕事かという日でしょうか。で、今日も一日が終わったわけですね。明日は素敵な日になりますように。素敵になる可能性はゼロなんだ。仕事はきつすぎて明日はきついんだ。そうですか。はい、では早めに寝ましょうか。はい、ゆっくりのんびりと眠れるといいですね。明日頑張ってください。今日良かった人、明日もいい日になりますように。でもあまり欲張らずに一日が過ごせるといいですね。私もそうしようと思います。はい、それではこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued.